発女が行く。このコーナーは廿日市の素晴らしい企業を私発女の東園めぐみがご紹介するコーナーです。今日は JR 廿日市駅前にありますサポート1番館3階に事務所を構えていらっしゃいます市民グループエージャン代表の栗林克幸さんにお話を伺いします。栗林さん、今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
栗林さん、この市民グループエージャンっていうのはどのような団体なんですか？
はい、まあ、エージャンと名を付けたのが広島弁のエージャンですけども、ASIAN アジアの架け橋になろう、これを兼ねとるんですね、やはりアジアの方々がですね、日本広島へ来られた時の何かの生活サポートとかそういったことをさせていただければと思ってます。メンバーもやっぱり外国人の方と、それから日本人のスタッフとね、まあ半々っていった感じでしょうね、
はい、
その人たちに支えていただいて15年続けることができました。
15年前からスタートして、そのメンバーは日本の方、海外の方いらっしゃるってお伺いしましたが、もう海外の方、どこの国の方がいらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱりアジアの方が多いんです。ただまあカナダの人もおられるしですね、中国、韓国、フィリピン、ベトナムといったようなところのですね、日本に、まあ、結構長くおられる、家庭を築いておられる、そういうような人たちがですね、やっぱり同じ国の人たちをサポートしていきたいと、こういうね志がありますんでね。
実際にこう広島廿日市にも海外から移ってこられた移民の方もすごく多くて、実際に生活をされている方も多く、まあその中でいろんな困りごととか、まあちょっとどうしたらいいのかわからないなっていうようなお悩みなんかもあると思いますが、そういったところをサポートされていくんですか？
そうですね、まあ廿日市だけでなくて、どうしても広島の方のね方々もやっぱり同じような事情ですから、こちらに電話とかですね、あるいはいろんな形で接点を作ってこられますし、こちらもお願いをすると、お互いに今協力するということなんですけどね、まあ私どもはね、いわゆる観光で来られたというか、まあ3ヶ月の短期滞在で来られるような人も、まあ、そのサポートしないわけではないけども、基本は、ね、定住の方ですよね。日本に長く家族でも住んでいらっしゃるのに、まあ、いろんなトラブルに巻き込まれるということですよ、まあ、地域の中で、あるいは職場の中で、家庭の中でもそうですけどありまして、そしてそれがね、日本におる以上は在留資格というのが必ず必要なので、その在留資格と合う生活とかね、職業とか、そういうことをやっていかなきゃいけませんよね、なかなか人間というのはいろんなことが起こってトラブルことが多いんですよ。そのトラブルの時にこれが問題になります。だから日本人にはない苦労プラス、そういう在留資格の困難というのもありましてね、だから私は国際業務の行政書士ということで、まあ、勉強もしながらサポートをしていくんですけども、やっぱり単に相談に乗るとかいうだけでなくてね、寄り添うというか、その人の苦労とかその生活全体を誰かも見るということが平素ないとですね、その時だけなんとかできるというもんじゃないんですね。だから私は公助共助とか言うけども、近所でね近くで助け合うと、これはね誰でもできることなんですよ、なんとかそこら辺を、あ、これ外国人だからとかですね、いきなりこのバリア張らずにね、できることから、できることだけ少しずつやっていけばいいんじゃないかな、我々はもう市民グループでやれることだけやっていこうと思ってます。で、できないところはね、専門家につないでいくんですよ、
で
私たちの、協力していただける専門家、まあ、弁護士も8人いらっしゃるし、司法書士、社会保険労務士とかですね、まあ、大学の先生とか、まあ、福祉系の専門の方がいらっしゃるのでね、そういうところへどんどんつないでいくと、まあ、事前に我々がまとめた問題点とかね、課題をこうお知らせするとね、まあ、取り付けやすいし、我々も人へつないだから、専門家につないだから知らんというんじゃなくて、後までね見守っていきたいと、こう思ってますね。
発助が行く。 実際にこう廿日市でも、まあ、近年こうけん玉ワールドカップであったり、海外からの方がいらっしゃって、ね、交流を持つ機会っていうのは増えてきてると思うんですけど、
そうですね、
実際に市民の方っていうのは外国の方に対する思いっていうのはどういうふうに思ってますか？
そうですね、今が過渡期とは思いますね、うん、もう今おっしゃったよね、けん玉ワールドカップの時に100人 の, この外国人が来られるわけでしょ、日本人も300人か400人、それがまたこの商店街の方まで来ていただいて、はい、で身近なところでね、あの熱烈な演技をやって、うん、で日本人と外国人が本当に身近でね、お互い楽しんでる、あれがね国際交流のまず第一歩ですよね、うん、これをね一過性ではなくてね、こういうふうにウェルカムな姿勢を廿日市、持ってるんですから、なんとかね外国人が本当に親しんでいただける、そしてね彼らは世界に発信していただけるんでね、そういう国際都市廿日市、国際商店街したいなと、こういう意味を持っております、大きなことを言うんですけどね、それぐらいのつもりでやっていかないとね、できないなと思ってます。だから私もせっかくね駅前にこうやって3階建ての建物を建てさせていただいたのでね、そこは交流の場としてね、
はい、
ぜひ活用していただきたいとこう思ってます、
はい、このサポート一番館、去年の4月に、
4月7日にね皆さん参加して、はい、祝っていただきました、それでもテナントさんが定着してくれてですね、で3階のその交流室も少しずつ利用が出てきたので、ね、
はい、
まあこれからだなという気持ちでおりますね、
はい、3階の交流室、どういう形で利用されてるんですか？
そうですね、やっぱり趣味の絵手紙店とかね、はい、いろいろそういうものもありますけども、やっぱり弁護士さんとか司法書士さんとか、こういうの法律専門家がそこで課題の、家族信託がどうとかですね、消費者のトラブルとか講演をされて、それに関連する相談、個別相談も受けると、
はい、
無料で、これどんどんやりたいですね。廿日市は奥が広い、専門家の方がここへ来ていっぺん話を聞けばですね、みんなで相談して対応策を考えたいと、これがね夢なんですね、なんでその法律的な問題はその一番困ってる人にね窓口を一つ一つ探し当てていかなきゃならんのですかね、これは虚しいと思いますね。
そうですね、なのでここに来れば、全てのこう問題に、が、ね、解決するようなヒントをもらえたりだとか、つなげてもらえたりとか、安心できる場所であってほしいですね。
そうですね、そういうことでね、だから外国人も障害者もそういうそのコミュニケーションにハンディ抱えた人はね、特にそうだと思うんですよ。やっぱりここで一つまとめて話を聞きたい、サポートしたい、そんな思いですね。
発助が行く、
実際にこの廿日市にお住まいの外国人の方で困っている方って、まずどこに行ったらいいのかわからないとかいう思いあると思うんですけど、どういうふうに皆さんエージャーにたどり着かれるんですか？
市役所あるいは社協、社会福祉協議ね、ああいうところからこっちに流れたりね、いろいろなところから情報が来ますね、
はい、
でそして来たら我々の方でまず聞いてですね、それから個別の情報交換ができるならばするようにして、そうしたらもう日常的にいろいろ聞いてこられますよ、こんな書類が役所から来ました、こんなんがね職場で出すように言われました、どう書いたらいいんでしょう、この書類どういう意味でしょうか、
分からないこと多いですよね。
分からないこと、いちいちね会社も説明しづらいんでしょうけど、ですからそれをね要約してあげたり、書き方を教えてあげたり、場合によっては寄り添ってついていくとかね、ああいうこともあるんですね、
活動をしていく上で栗林さんが大切にされていることってどんなことですか？
とにかく教科書的に人を見ない、まずはその人の困っていることとか、その人の持ち時間を私は測りたいんですね、持ち時間がどのぐらいあるか、すぐに解決しなきゃならんこともあるんですよ、それをね1週間後10日後言ってたらもう助からないんですね、だからその人の持ってる後の時間をまず把握したいですね、そして本音のところでね一番悩んでることとか、それを聞き出したいですね、
それだけこう親身になって問題を解決していただけるっていうのは、 もう外国の方でももしね言葉は通じなくても、うん、その思いっていうのはきっと伝わりますよね、
まあ、そうですね、まあ、私らが、ね、逆の立場だったらそうですからね、うん、でもまあ日本はね今ちょっとこれから変わらなきゃならんわけですから、はい、本当にもうちょっと現地現物現状を見てですね、ただ一人でやらない方がいい、うん、私はそういうことは申し上げたいですね。
一人でしない方がいい、
うん、一人でしない、できるだけグループでやるとか、うん、同じ国の人と話をした上でね、そのサポートしていくというそういう気持ちも必要かと思いますね。
発助が行く。
じゃあ栗林さんの今後の夢としてもこういう活動を長く続けていきたいという思いはありますか。
もう私はねもうそろそろ期日を迎えようとするのでね、うん、もう能力限界ですよ。だからまあ夢は多いがこれからは私のできないところを若い人に、ね、託したいなと思ってます、うん、そういう人がね廿日市の方にもおられるということをね気づいたので、うん、まあ心強いことです。嬉しいですね、うん、
そしてここ地元廿日市への思いはいかがですか。
廿日市はねもうなめたもんじゃない、もう大した町なんですよ、うん、それはねもう広島県自体が日本一の移民の県であると同時にその中核は廿日市ですよね、はい、そういうふうな世界をねもう見てきてるんですよ。そして広島廿日市の経済を支えてきたんですね。そういう実績のある廿日市が今外国人を、ね、受け入れて日本のモデルケースを作ろうということですね。それは不可能ではないと私は思ってますね。遠慮することはないです、小さいながらもね本当に一歩をね出してみたいな、みんなの百歩につながる一歩ですね、そう思ってますので。
発助が行く
ですね。お話の中にもありましたが、まあ近所の方近くの方との支え合いですとか、また外国の方とのつながりとかも大切にして、こうみんなで作り上げる地域っていうのが続くといいですよね。
そうですね。やっぱりねもともと日本人はね隣近所でどんなにいさかっとってもね村の8分の付き合いはしない、2分の付き合いはする。その2分の付き合いのは多分火事の時とですね亡くなった時、ほっといたらねとんでもないことになりますから、うん、そういうことをやってたでしょ。今はねその2部さえ恐ろしいことに なくなりつつあるんですよ。本当に孤老死、ね、孤独死、それは内陸部のね過疎地だけじゃないんですよ、都市の真ん中でもあるんですよ。こんな日本にしてはいけないですね。で外国人が入っていろいろいさかうトラブルあると思います。でもね日本の社会自身もとんでもないことにほっといたらなります。お互いがねそれを助けるためには多少トラブルがある人、それからハンデ抱えた人にねまずそこへ力を注ぐことによって真ん中におる人たちは助かるということですよね、うん、そういう気持ちを持って付き合いたい。そうしないとねやっぱ家族ぐるみで付き合うようになりますから、これから、
はい、
いいとこだ、ええとこ取りするというわけにはいかないんですね、そういう思いがある。だからまあまずは言葉が中国語、英語、ね、タガログ語分からなくてもいいから、うん、ニコッと笑うと、それだけ、それだけでも違うんでね、その気持ちが必要だなと思ってます。
分かりました。ぜひ皆さんもこの市民グループエージャン様々な活動されていますので、詳しいその活動情報とかはフェイスブックページでも見ることができるんですか。
そうですね、フェイスブックホームページちょっと遅れてますが、はい、なんとかこれからやります、はい、そしてねご利用いただきたいんです。そういうつもりで来ている、いや作ったものですからね、はい、ぜひ作っていただき利用していただいて、それから、まあ、いろんなアドバイスをいただければ嬉しいです。
分かりました、はい、ということで本日は貴重なお話を聞くことができました。 JR 廿日市駅前にありますサポート1番館3階に事務所を構えていらっしゃいます、はい、市民グループエージャン代表の栗林克之さんにお話を伺いしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
発助が行く。